今日恵みをいただく御言葉はルカによる福音書の12章31節から34節です。ルカによる福音書の12章31節から34節。何はともあれ、あなた方は神の国を求めなさい。そうすればこれらのものはそれに加えて与えられます。小さな群れを恐れることはありません。あなた方の父である神は喜んであなた方に御国をお与えになるからです。持ち物を売って施しをしなさい。自分のために古くならない財布を作り、朽ちることのない宝を天に積み上げなさい。そこには盗人も近寄らず、シミも痛めることがありません。あなた方の宝のあるところに、あなた方の心もあるからです。アメン。一言お祈りします。愛する主よ、あなたがこの小さき群れを目に留めておられ、そして恐れることはないと、喜んであなた方に御国を与えようと、主よ、御国とは天の支配であり、この地上の支配者の及ばないところ、天の父なる神様がすべてを支配し御心がなるところ。主よ、どうぞその天の御国の支配をこの小さき群れのうちに与え、一人一人の主よ、あなたを呼び求める生徒たちの上に豊かに与えてください。あなたの御国のうちを歩み、あなたの支配によって満たされて、決して悪しき者が手を触れることのない、また世の盗人や、また世のしみしわ、その類が一切手の届かない御国の宝をしっかりと天に置いて積み上げる生徒たち一同でありますように、どうか今日そのことを我々に伝えしめてください。この語るしもべの唇を清め、預かる一人一人の耳を通りよくし、心の畑を今しよう、あなたが耕して、そしてあなたの御国を今日 しっかりといただかせてください。一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。天の御国の支配、それはですね、この地上の支配者がの支配とは全く違ったものです。この地上の支配は不正なことが行われております。そしてこの地上のもの、地上の富というものはなくなるものです。この間の手術においては、あるヤモメ、彼女が預言者のために預言者を養いなさいと言いました。主に言われました。まあ、彼女自身はそのような、記憶も、また自覚ももしかしたらなかったかもしれないですけども、そして彼女自身ね、誰かを養うような、そういう世の富というものは、ね、持っていたでしょうか。ね、彼女の持ち物はたった一握りの粉とわずかな油しか彼女には残っておりませんでしたけども、でも養いなさいと主が言われたからには養うことができたんですね。私たちも同じです。世の富、あるいは世の権威、有名か無名か、そういったこと一切関係なく、主がせよと言われるならば、それをすることはできるんです。あのヤモメ、養いなさいと言われても、私の手元にはこれしかない。私は有名ではないし、力があるわけでもない。でも主が、 預言者を養いなさい、ね、もうエリアといえば聖書の中で最も預言者の中において代表格の存在のほどの預言者なんですけど、その偉大な預言者を養ったのは、ね、3年半もの間養ったのはこのなんと無名な持ち物がわずか一握りの粉、人差しの油しかないようなヤモメ、ね、その彼女があの偉大な預言者を長らく養った、本当にこれは天の御国における不思議であり、そして私たちにとっての希望です。私たち、ね、このヤモメよりはちょっとリッチだと思うんですけども、でもそれでも、ね、主が預言者、偉大な預言者を養いなさい、偉大な言葉を伝える人、御言葉を伝える人、エリアはこの後、まあ、バールの預言者やアシュタロテの預言者、合計850人と対決して勝利します。そして天から火を下し、イスラエルの多くの人々を主へ立ち返らせることをするんですけども、しかしイゼベルはそれでもなお頑固に固くなにエリアに対抗したために、まあ、エリアはその後、まあ、気を落としてしまうんですけども、でもなお主はバールに膝をかがめない7000人をイスラエルに残しておくと言われました。今この国において、確かに当時のイスラエルのように本当に神の国を求める人は少ないかもしれません。いくら、主にあって不思議なことが、偉大なことが起きたとしても、でもそれでも人々の心が固くなになって、もはやもう誰一人、この神に立ち返る者がいないかのようにね、エリアでさえ、気落ちして、もう私の他誰もいなくなってしまった、そのように気落ちしたこともあったんですけども、でも主はバールに膝をかがめない7000人をしっかりと残しておられます。私たちは、ね、預言者エリアほど偉大ではないにしても、しかしその預言者を養うことができる素地はあります。それは、ね、世の富ではありません。信仰ですね。かのヤモメには、イスラエルの神主は生きておられますというその信仰はありました。そして彼女自身の最後のそのパンを捧げるというその信仰はありました。彼女のその信仰が預言者を養うに足りるふさわしい信仰です。最後のもの、それを捧げる、あのヤモメはもしその一握りの粉とわずかな油を、自分のために、自分の口に入れて食べてしまったら、まあ、ちょっとぐらいは長生きできたかもしれないんですけど、しかし彼女が言った通りにやがて死ぬんです、でも彼女はそのわずかな自分の最後のパンを、自分と自分の息子にあげるのではなく、主に言われた通り、主に命じられた通りに預言者に捧げました、ですから神の国とその義とをまず第一に求めたんですね。そしてこれらのものはすべて与えられたんです。必要なものはすべて与えられた。彼女自身が、神の国、神の国というのは神様のご支配です。そして神様のお言葉がなるところ、神様の御旨が 100% なるところ、それを求めたんですね。この世の支配、この世の現実においては私たちはこの肉体を持ち、食べ物を食べなくては生きていきません。そして食べ物というのは食べればなくなるものです。食べればしばしの間はこの体は持つんですけども、しかし、亡くなってしまって、そして食べなければ、やがては飢えて死んでしまう。それがこの世の法則であり成り立ちです。この世の人はこの世のその成り立ちに従って生きておりますため、ですからパンをまず第一に求めます、パンを買うためにはまずお金が必要、お金が必要であるからには、それなりのことをしなくてはならない、正当に働く人もおれば、あるいは不当に盗んだり、不当なことをしたりして人から奪ったり、そうやってお金を得て、そうやってパンを得る人もおります。 そしてその世の成り立ちは神の国の事柄ではありません。ね、この世の成り立ち、この世の支配、悪しき者、悪魔サタンが、ね、支配しやすいものです。でも、神の国、ね、それに対する神の国というものが確かにあるんです。神の国とは神の支配でした。ね、神様の身旨が 100% なるところ。この世の法則においてはパンが、ね、亀の中にわずかな粉しかなかったら、ね、それをひとたび使ってしまえばなくなる。それがこの世の法則ですけども、神の国の支配は、ね、信仰を持って、それは神の国のために捧げるなら、それは決して尽きることがない。これが神の国の法則です。ですから、ね、この有名な御言葉、あなた方は神の国を求めなさい。そうすれば、これらのものは、それに加えて与えられます。ね、これらのものっては何でしょうか、ね、それは、この直前のところに書いてありますね。まあ、少し長いんですけども、まあ、22節以降のところで、ね、命のことで何を食べようか、心配したり、体のことで何を着ようかと心配したりするのはやめなさい。ね、要するに、命のことで食べること、また体のことで着ること、ね、食べ物とか着るもの、あるいは住まい、ね、そうしたこの世の必要ですね。そうしたもののために思い煩うことは、心配することはやめなさいとイエス様はおっしゃいました。その例としてカラスのことを考えてみなさい。ね、巻きもせず借り入れもしない。納屋も蔵もない。けれども、神様が、そのカラスの位置は、ね、鳥の位置はさえも、養っておられる。でも、あなた方はカラスよりも、鳥よりも、はるかに優れたものではありませんか。主が、目を留めておられないわけがありましょうか。イエスさんおっしゃってます。あなた方の中で誰が心配したからといって、自分の命を少しでも伸ばすことができますか。ユリの花のことを考えてみなさい。ここにある花たちもどうして育つのか、私たちはわからないんですけど、でもこのユリの花一つほどにソロモンは着飾っていなかった。あの栄華を極めたソロモン、本当にリッチです。もうヤモメに比べればはるかに物持ちだったんですけども、でもそのソロモンさえ、この百合の花一つほど着飾ってはいなかった。百合の花に劣るんです。ソロモンの方が着飾りにおいては。ね、そこまで、ね、今ここにはあっても明日は炉に投げ込まれるような花一つでさえも、神様はそこまで装ってくださる。であるならば皆さんはどうして神様が装ってくださらないことがありましょうか、ね、だから何を食べたらよいか、何を飲んだら良いかと、そういったことを探し求めることを、気を揉むことをやめなさい。これらのものは、あなた方の父が必要だと知っておられます。だから、神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすれば、これらのものはそれに加えて与えられる。神の国に加えて、それらのもの、着飾るとか、あるいは、世の富、ね、パン、何を食べようか、ね、そういったものを全部、天の父なる神様が与えてくださるものだと、イエス様はおっしゃいます。で、そこで、32節。小さな群れよ。恐れることはありません。あなた方の父なる神様は、喜んであなた方に、御国をお与えになるからです。アーメン。ね、小さな群れよ、とイエス様は、ね、わざわざおっしゃいました。小さな群れ。ね、ここには、まあ、わずかな人数しかいないんですけども、まあ、小さな群れではあるんですけども、でもイエス様はこの小さな群れにも恐れることはないとおっしゃいます。喜んで、父なる神様は喜んで与えてくださるんですよ。何を？御国をです。神の国の支配、御国を与えてくださる。御国とは、ね、壺の中にわずかな粉しか残っていなくても、それは決して尽きることはなく、油も尽きることはないという、その支配、その御国を 喜んで父なる神様与えてくださる皆さんが神の国とその義とをまず第一に求めるならばです。神の国、皆さんが神様の支配を求める、また神の義、神様の正しさ、それを求める。私たちはこの世において生きる上で、この世の支配、この世の成り立ち、ね、食べ物を食べるとか飲み物を求めるとか、ね、着るものに心配する、ね、そういったこの世の国、この世の支配、ね、それら、について心配することはあるかもしれないんですけど、でもそれらよりも神の国、神様のご支配、それを求めるならば、それに加えて与えられるんです。それも喜んでお与えになると皆さんおっしゃってます。33節、持ち物を売って施しをしなさい。自分のために古くならない財布を作り、朽ちることのない宝を天に積み上げなさい。そこには盗人も近寄らず、シミも痛めることがありません。アメン。ね、この地上の財布と天の財布があります。地上の宝と天の宝というものがあります。その違いは、ね、地上の財布、地上の宝、それは朽ちるものです。また盗人が盗むものです。またそれは、やがてなくなるもの、ね、この、お金、具体的に日本銀行券と、記されているあのお金、お札、ね、それらのものは朽ちるものであり、また盗人が盗む、そういうリスクはあるものです。また、それは使ってしまったらなくなるものです。そしてそれは世に属するものです。あのお札には日本銀行券と書いてありますね。日本銀行に属するものです、ね、アメリカのドルも、そういう、フィデラルなんとか、なんか確かそういう FDA でしたかなんだか、なんかそういうのが記されていて、どこどこに属する、書いてあるんですけども、かつての、イエス様の時代においても、デナリ銀貨にはカエサルの刻印が記されておりました。で、それでイエス様はカエサルのものはカエサルに、そして神のものは神に返しなさいと言われましたけれども、ですから、この地上の富、地上の宝、それはこの地上の王に属する、ものです。そしてそれは、ね、朽ちるものでありなくなるもので、それに対して天の富というものが確かに存在します。皆さん、天国にどのくらい皆さん貯金してるでしょうか。この地上において、ね、銀行預金は通帳を見ればいくら預金されてあるかわかるんですけども、でも天国の貯金、それはいくらなのかはわかりません。ただ皆さんのうちの平安によってどのくらい貯金されているかは、それはわかります。平安。皆さんの中に平安はあるでしょうか。この世の成り立ち、ね、パンが豊かにあり、ブドウ酒が豊かにある平安、それとは全く違う次元の平安です。イエス様が共におられるという平安。また、イエス様の道を歩んでいるのだという平安。これは、世の富があることにはるかに勝る平安です。ね、銀行の預金通帳のその額がいくら少なくてもですね、天国に貯金が豊かにあるのであるならば、そんな、ね、銀行預金だとか、あるいは、現状だとか、ね、そういったものを見ても、決して揺るがされない平安があるんです。天の御国に宝が蓄えられているのであるならば、ある人がですね、ある教会に献金を捧げました。もう本当に多額の献金を捧げました。十何年か、捧げてきたんですけども、ところがその教会の牧師はとんでもない、ことをしていたことが、後で分かり、そして、その人はとても傷つきました。果たして今まで捧げてきた献金、それらの献金があんな良くないことに、ね、一人の牧師の欲望を満たすことに、汚れたことに使われていたんだということにショックを受けたんですけども、でも立ち直りました。なぜならそれは牧師に捧げられたものではなく、天に捧げられ、イエス様に捧げたという確信が得られたからです、ね、金は天下の回り物と言われておりますね。 天の下で回るものです。ね、例えば、私がジュースを買って、ね、100円を自販機の中に入れた。その自販機のお金は業者が集めて、で、金庫に入れられて、そして、そのお店、まあ、業者の、必要経費として回って、で、それで、また別のところに行ってと、ね、天の下をお金は回っておりますね。その彼女が、お金として、日本銀行券として、ね、その教会に捧げたお金は今どこに回ってるかはわかりませんけれども、でも、彼女が、神様のために捧げたというそのお金、それは、この地上のものではもはやなくなっているんです。神様の御用のためにお捧げしたその時点で、もうすでに神様受け取っておられるんです。ね、あの二レプタを神殿に捧げたヤモメをイエス様はご覧になって、で、それで、それをご覧になったらイエス様は弟子たちをわざわざ呼び寄せてですね、あのヤモメを見なさい。あのヤモメは誰よりもたくさん捧げたと、ね、彼女が捧げた二レプタ、まあ、日本にしてみれば、200円以内ですね。パンが2個買えるかどうかぐらいの値段です。でもそれでもね、その額をイエス様は見ておられず、彼女の心を、彼女の成り立ちを、すべてイエス様はご存知であり、それを見ておられたんです。だから、イエス様は、あの、ニレプタのヤモメ、彼女は誰よりもたくさん捧げた。他の人たちはあり余る中から捧げたのに、でも、彼女は生活費のすべてを捧げたのだく、ね。そういうふうにイエスさんはおっしゃいました。果たしてそのヤモメ、ね、ニレプタを捧げたことで、ね、パンが買えなくなってその後飢え死にしたんでしょうか、ね。そんなことはイエス様がなさるはずないですね。イエス様はそのヤモメに必要なものを、ね、神の国に加えてそれらのものを与えたに違いありません。今までそういう風にして飢えた人を見たことがありません。ダビデも見たことがないと詩編に書いております。神様を求める人が、その子孫が、もう物乞いをしているのを見たことがないとダビデは詩編に書きました。確かに神の国とその義を求める人には加えて全てを与えられるんです。この間の手術においても、ね、この、エリアを養ったヤモメ、彼女は、自分の持てるすべてを、ね、持てるすべてというのは、わずかな粉とわずかな油、それを、御言葉のゆえに、預言者を養うために捧げましたところ、それは決して尽きることなく、それでもって、ね、久しく長らく、それによってエリアも、ヤモメも、子供も、それによって養われました。神の国においては、このことは起こるんです。神の国においては、ね、この世の法則を上回ったことが起こるんです。湖の上を歩くということ、これは物理的にはありえないことですが、神の国の法則においては乗っ取ったこと、あり得ることであり、また、ね、イエス様を信じてバプテスマを受ける者には、諸々の印が伴うとイエス様はおっしゃいましたね。すなわち、ね、病を癒し、また、イエス様の名前によって悪霊を追い出したり、また毒を受けても害を受けない、諸々の印、新しい言葉を語ったりもします。神の国の法則においてはこの世の法則を凌駕するんです。上回るんです。神の国の法則の方が。ですから皆さんが神の国とその義をまず第一に求めれば、すべてのものが与えられます。そして34節。あなた方の宝のあるところに、あなた方の心もあるからです。アメン。平安がある、その根拠は、宝のあるところ、ね、宝を見ているからです。天の御国に宝を積み上げた人は平安があります。ね、決してもうそれはなくならない。盗人が盗むこともない。それはしっかりと蓄えられている。ね、銀行、この世の銀行は破綻します。ね、パンクします。預けていた預金が、ね、それがなくなってしまうようなリスクはね、あります。 けれども、天においてはそれは決してなくなることはありません。自分のために古くならない財布を作り、ね、朽ちることのない宝を天に積み上げなさいと記されております。皆さんは天国に、ね、宝を積み上げているでしょうか？その自覚はあるでしょうか？天に宝を積み上げている。この地上の宝ではありません。ね、天に宝を積み上げる。それならば、ね、皆さんはその宝のあるところに皆さんの心があります。皆さんの宝が天にあるならば、それは決して誰も奪うことはできない。シミが、シワが、ね、それを侵食することはありません。泥棒が盗むこともありません。イエス様が保管しておられるからです。皆さんは、ですから、天に宝を積み上げましょう。どうしたら積み上げられるか。それ、御心を行うこと、ね、神の国を求めるならば、神の義を求めるならば、そしてその通りの行動をするのであるならば、それは蓄えられていきます。ヤモメ、ニレプタを捧げたヤモメは、そのニレプタは神殿の、献金箱の中に入っていきました。でも、イエス様に覚えられました。異邦人の中で、最初に、救われた、コルネリオ、最初に聖霊のバプテスマが与えられたコルネリオという百人隊長がおるんですけども、彼のところに見つかいが現れたとき、見つかいは、恐れることはありません。あなたの施しは天に積み上げられております。確かそういうふうに言われましたね。あなたの施しは覚えられておりますと。覚えられること。イエス様に覚えられること。これは天国貯金です。皆さんの行い、ね、この早朝、神の国、神の言葉、それを求めてきた皆さんの行いは覚えられております。ね、皆さんの、ね、施し、まあ、施しと言いますか、まあ、お金金銀のことではありません。それよりも、イエス様は皆さんの心を見ておられます。額を見ておられるのではなく、皆さんの心、皆さんのその意気込み、神の国に対する意気込みであり、また皆さんの兄弟姉妹を愛する意気込み、それを主は見ておられます。そしてそれを主は覚えておられます。その覚えておられることが天国貯金です。どうか皆さんは神の国とその義をまず第一に求めて、そして天の御国に宝を積み上げて、決して朽ちることのない、また盗人に盗まれることのない宝を豊かに天に蓄える皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたを求めております。この生徒たちはあなたを求めるために今こうしてここに集い、御言葉に耳を傾けております。その施し、そのことは、その行いは天に覚えられていることを感謝いたします。主よ、どうぞ一人一人を覚え、決して朽ちることはない天に蓄えがあるということ、そこに心を持って、そしてもっともっと天に宝を積み立て蓄え、そして幸いな地上における日々を歩み、そして一人一人の粉、一人一人の油、それらを決して突き刺せることがなく歩ませてくださる、この恵み、この幸いのうちに私たちは歩んでいることを感謝いたします。どうか平安が豊かにありますように、また平安をもって神の国とその義をまず第一に求める行動を躊躇なくする生徒たち一同でありますように。主よ、どうかその躊躇のもとを取り除き、不安要素を取り除いて、確かに主よ、この小さき群れにあなたが目を留めておられると、そして喜んであなた方に御国を与えようとイエス様がおっしゃっておられることを今日知ることがさらにできますように、どうか助け導いてください。今日もこの小さき群れをシエスの皆によって祝福いたします。どうかあなたがますます天の御国においておける幸いを得させてくださいますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。 アーメン。
ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日もあなたは私たち自身が主本当に捧げ物についてどのように私たちが仕えていくべきか、そして主よ、あなたの喜ぶことをどのように私たちが成していくべきか、それを教えてくださったことを感謝いたします。物は使うと古びいて、そして主よ、いいなと思って買ったものでも有効が過ぎれば、主よ、それは使い物になりません。お金は使えば使うほどどんどんと手元からなくなり、どんなに好きな食べ物であってもたくさん作ったならば残ったものは捨てなければなりません。特に私たちのこの体というのは使えば使うほど古びいて、そして肩がきます。主よ、この時間私たちが地上にあるこのすべてのものは使うこと、そして持つことによってそのまま手元に残って、そしてそれがどんどん新たになるということがないことを、今日の御言葉を通して主よ、あなたが教えてくださったことを感謝いたします。私たち自身がこの地上に行って、そして主よ、本当にあなたが与えてくださったものをそのまま古びいてしまうことなく、そして有効が過ぎてしまい、いらなくなるということもなく、主よ、あなたに会って朽ちない財布を作り、そして主に覚えていただくところに私たち自身に与えられているその金銀を使えていくことができますように、イエスよ、あなたが私たちを助けてください。主よ、本当に朽ちることなくイエス様の覚えてくださるそのことに、そのものに、主よ、私たちの金銀を使い、そしてあなたに覚えていただくことができますように、主よ、古びることがない財布を作るために、主よ、神に捧げるべき捧げ物はしっかりと捧げ、そしてまだイエス様ご自身がなさりたいことを私たち自身がそれをまた知って、そして主よ、あなたが救済したい人、そしてあなたが養いたい人々のために私たちの金銀を使い、古びることない財布を作ることができますように、イエスよ、あなたが助けてください。今日この御言葉を通して、主よ、あなたが私たちに与えてくださったのは、まずすべてのことの考え方をイエス様の国、イエス様自身が求めることを求めなさいということでした。だから主よ、イエス様がこの地上においてしたいことを、それをイエス様の御国を広げるという思いで、私たち自身もイエス様に代わってそれをしていくことができますように、そしてイエス様がしたい本当にやもめや孤児を養い、そして困っている兄弟姉妹を助け、そして主に捧げるべき捧げ物はしっかりと捧げ、古びることがない財布を作り、主に覚えていただき、主に栄光を捧げることができますように、主よ、あなたがこの御言葉に預かる一人一人を祝福してくださることを感謝いたします。今日の御言葉を通して、主よ、その国と義を求めるその具体的な方法を教えてくださったことを心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。